プーチンにとって核攻撃は軍事オプションの一つである。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
今日はね、3月14日、
はい、
ね、まあ、ホワイトデーですけど、あの戦闘が、あのウクライナの戦闘が始まって、
うん、
まあ、プーチンが侵攻を始めてから19日目、まあ、大体20日ぐらい、まあ、経ったところなんですけどね、
うん、
まあ、あのプーチンは安全、自国の安全保障問題のために、安全保障を確保するために、ウクライナを、NATO 側、まあ、いわゆる敵側との緩衝地帯として確保しておきたいと、まあ、そんな意図で、侵略を始めた、うん、わけですけども、あの一番狙っているのは、まあ、キエフですよね。
はい、
うん、あの新ロシア政権を、まあ、プーチンの思うような政権を作るというのが重要なオペレーションにプーチンさんは考えているのでね。でそのためにも、まあ、キエフをこう占領してですね、で外交交渉で今ずっとやってますが、まあ、ずっと平行ですけども、まあ、軍事的にあの圧倒的な勝敗というのがついてくれば、まあ、そこで日本のポツダム宣言受諾のようなね、もう無条件降伏なんて言われ方がしますけども、まあ、敵国の、まあ、意図をその要求を全部飲んだ降伏をすると、まあ、いうようなことって、まあ、歴史的に当然起こり得るわけで、まあ、プーチンは当然それを狙っていると、まあ、いうことで、だからそのためにもまず、まあ、キエフを落とそうとしてて、で昨日時点、13日時点で25キロ圏内にほぼ到達してますよと、あのプーチンのロシアの軍隊がね、
はい、
でこれが CNN が言ってると。でまあこれはまあ以上あの客観的なこと言ってたんですけど、まあいろんな情報出てますよね。
そうです ね、何が真実かちょっとわからなくなってきました。
も
う
ね、だからもちろんね、確実なのはプーチンが嘘をついてるって、これ確実なんですよね。ロシア側がフェイクを流してる、まあ、これクリミアの時だって散々それしてたので、まあ、それも分かってるんですけど、だからといってウクライナ側あるいはアメリカ NATO 側から出てくる情報というものが全て、何の割引もなく信頼していいのかっていうと、まあ、そうでもないと。うん、少なくとも、伝えない自由というのは当然持ってるわけで、
はい、
うん、特定の情報だけ流して、
うん、
それ以外の情報を隠蔽してたら、認識は歪みますからね。
歪みますね。
うん、
今、ニュースを見てると、うん、結構ウクライナの方が、うん、ちょっとなんていうんですかね、大変だみたいな感じの方が多いじゃないですか。
うんうん、もちろんね、もちろん、うん、まあそれはそう、まあ、侵略されてる側、うん、侵略してる側っていうので、まあそういうことなんでしょうけど、
うん、
なんていうか、それを見て 100% 信じて、100% いろんな判断を下すというのは、うん、ちょっと控えといた方がいいというのは、これも外国における戦争の認識として当然の態度。なんですよね。だから本当は、世間に流布してない情報も含めて、まあ、しっかり、情報を拾っていくっていうのがすごく、まあ、大事だと僕は思いながらこの、まあ、報道は、まあ、ずっと触れているんですけどね、
はい、
まあ、そんな中でね、まあ、もちろんこれからこのウクライナの戦争がねどうなるのかっていうのはもう、そうは言いながら一つ一つしっかり情報を今拾っていろんな判断していかなあかんなと思ってるんですけど、うん、その中でね、僕が一番今最大の関心を持っているのは、
はい、
プーチンが核を使用するかどうかなんですよ。
核、
これないやろって思ってるじゃないですか、みんな。
おおよそ
ね、まあないやろそんなもんみたいな、
さすがにっていう、うん、
それまあ僕もね、あの核の使うのがほぼ十中八九核使うだろうなんてこと思ってるわけじゃなくて、
うん、
いやこれほんまに核使うんちゃうかなこれってね、いうふうに思って見てるんですよ。
は
あ、うん。それで、やっぱりそう思い出した最初のきっかけというか、
はい、
まあ、もともとそう思ってるんだけど、もちろん核ミサイルを持ってるってことはね、うん、撃つつもりがあるから持ってるわけで、単なる見せるためだけに持ってるとは考えない方がいいわけですよ。持ってる以上は撃てる能力があるんだから。だからまあこれ核だってあるかなと思いながらいつもまあ見てるわけですけど、これちょっとほんまにやばいかなと思ったのが、やっぱりそのアポリージャのね、 原発、ヨーロッパ最大と言われてますけども、原子力発電所を、まあ、占領してると。まあ、ウクライナ側からの情報でしょうけど、まあ、攻撃をしてると。で、その、火の手が上がってる、画像が流れてると。で、これは核施設の中でも、その、原子炉ではないんですけど、周辺の施設の直接発電に関わるものとは、まあ、異なるだろうというふうには報道されていますけど、まあ、あそこを占領する、まあ、攻撃して占領するということは一応、これはもうすごく世界中から非難をされてて、まあ、国際法違反じゃないかと、まあ、そう言われてて。だから、いろんな目的があるでしょうけど、軍事専門家のね、ボンジ先生、僕いつもその、彼、僕の表現者クライテリオンなんかにもいつも書いてもらってる、まあ、元自衛官のね、軍事専門家ですし、彼はいつもいろんな軍事専門家と情報交換をして、見解を、いつもまあ、僕しょっちゅう今会いますからね、週に1回は会って、いろいろお話をお聞きしてるんですけど、まあ、各施設というのを占領したということは、まあ、場合によっては、それを破壊をして、核兵器に準ずるような、破壊をですね、ウクライナ側に与えるということも想定されていると考えておく必要があると、まあ、おっしゃってて、まあ、そらそうやろうなと、うん、そらそうやろうなと思うので、となると、まあ、いろんな核の中でも、まあ、プーチン結構核攻撃って考えてるやろうなと、まあ、想像していろいろ議論してると、いや、それは考えてますよと。当然ですよと。最終的な、全面戦争だって、アメリカとの全面戦争も、想定の中に入ってますよと。いう、まあ、そらそうですよね、と。まあ、まあ、こんなのそらそうですよって落ち着いて喋ってるような場合ちゃうんですけど、いや、でもまあ、しょうがないんですよ。
そういう可能性があるっていう話ですよね。
ということでね、これはね、かなり深刻な話なので、ゆっくりね、30分お話ししたいと思います。
よろしくお願いします。聞けば、今のウクライナ情勢がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから
。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、プーチンにとって核攻撃は軍事オプションの一つである、うん、
核攻撃っていうとね、まあ、ICBM とか SLBM とかつってね、
はい、
もう100万人とか200万人とか殺すすごい核、まあ、水爆っていうやつですね。核攻撃が、核ミサイルがあってですね、まあ、それをまあみんなこうちょっとイメージすると思うんですけど、まあ、実はそれ以外にもですね、いくつかのレベルというものがまああってですね、
はい、
低出力のね、核兵器って言われるものもあったり、さらにはその低出力と呼ばれるものよりもさらに、まあ、低い、戦術核兵器っていうものもまああったりしてね、
はい、いろんな種類
があるんですよ。で、主に言われてるのは ICBM とか、そのものすごい超破壊兵器っていうのは、
うん、
まあ、使うっていうのはまあ最後の最後の最後で、それを持ってることで抑止力を発揮するために、
うん、
使う可能性を持っておくというために、言われることが多いんですね、うん、だからまあ、抑止力のための兵器というものと、むしろね、積極的に使うことを前提として作られたものとしてあるのが、この戦術核兵器ってものなんですよ。 な通常の戦争の延長で使うぞーっていうようなことで、まあ、低出力なんですけど、低出力とは言いながら相当な破壊になりますから、
だって核ですもんね、
核ですから、それはもう、とんでもないことに、まあ、なるんですよね。でこの戦術核兵器の下側もうちょっとこうぬるいのがあってね、でこれ核じゃないんだけども燃料気化爆弾とかっていうのがあって、
はい、
こういろんなランクがあるわけですよ。それでもうプーチンはもう燃料気化爆弾は使ってるというふうにウクライナ側も言ってて、だからもうあの戦術核兵器の一歩手前まで来てるという状況に今まああるんですよね、
はい、
でこれがあのプーチンがね、あの一部報道で言われてるように、まあ、2、3日でね、電撃的にウクライナを攻めたら、キエフを占領することができて、で、もうゼレンスキー大統領もビビってわーって逃げて、ウクライナ兵もすいませんってすぐ手上げると。いうことも、まあ、当然考えてたと言われているんですけど、まあ、そうなったらですね、そんな大層な武器使うことも、まあ、なく終わると。いうことになるんですけども、当然そうはいかないということにまあなってて、まあ徹底的に戦うぞと、うん。ウクライナの男子、外国に行けないという状況に今なってますからね、あのゼレンスキー大統領が出国禁止命令を出して戦いなさいと。
はい、
で、これ徹底的に戦うぞということで、ウクライナ側もすごい戦う姿勢をこう見せてて、うん、それはの国防精神として僕は、その報道が真実である限りにおいて、まあ立派だなと、僕はある意味ね、とてもまあ思うところはまああるんですけど、まあそういうのもあってですね、戦ってると。で、プーチンは西側の報道によると相当焦っていてて、手こずってると。となるとですね、どんどんどんどん戦術核兵器を使うリスクが日に日に高まってきてるっていうことなんですね。それで一般的に軍事専門家たちが言っているのはですね、いきなりなんかキエフにバーンって撃つとかじゃなくてね、あんまり人がいないようなところ。で、そこにロシア軍が全然いないところに、とりあえず撃ってみて、脅しをかけると。威嚇射撃みたいなものですよね。はい、で、そこで、まあ、人が住んでないとはいえ、まあ、人も住んでる、どっか、やっぱり何人かは住んでるわけですから、どこ行ったって。だからまあ、それがやるんじゃないかっていうのが、こう言われてます。で、それで、そういうことを通して、外交交渉を有利に進めるということ。これ、戦争と外交交渉、このコインの表と裏に、なってますからね。だから外交、はい、表と裏というか延長の一体のものとして続けているものなので、まあ、交渉は、ロシアは徹底的に強気に出てて、軍隊で怯えさせて、交渉を有利に進めると、まあ、いうのが、まあ、考えていることで、まあ、有利に進めるっていうのは、ロシア側の干渉地帯にお前らなれよと。まあ、いうことなんですけど、うんうん、まあ、語るべきことところはいっぱいあるんですけど、まあ、ちょっと、今日はちょっと核のことだけにね、まあ、しておくと。まあ、これが今言ったものとして考えられるんですけど、次のオプションとして考えられるのがね、このまま長引いて、まあ、なかなかうまくいかないと。それで、なんかの、タイミングでもう撤退をしようということになる。あるいは、もうこれ以上もう拉致あかんということになってんです、で、ちょっともう撃つということを前提に、
は
あ、ロシア軍バーって引かして2、3日。
はい。
で、ロシア軍自分を攻撃するわけにもいかんっていうのがあって。で、引かしてからウクライナ軍に打撃を与えるために、戦術核を撃ち込むということも、当然考えられるだろうと、今、言われています。で、当然そうなると世界はものすごい反発をするわけですけども、
はい、
その時どうするか。っていうことなんですけど、
うん、
通常その核兵器を使ったらね、それに対して報復核というものを撃つぞというふうに言ってるから今核戦争が起きてない状況があるんですよね。だから本来だったらウクライナ側は戦術核を撃ち込まれたらうちもお前に戦術核を撃ち込むぞと、
うんうん、
同じ打撃を与えるぞと、まあ、言えばですね、ロシアも撃ち込む確率っていうのは非常に低くなってほぼゼロになるんですけど、まあないんですよそれは。じゃあ、通常核の傘って言ってね、まあ、NATO だとかアメリカだとかが、まあ、代わりに撃つと、
はい、
いうことがあれば、ロシアも撃ちにくくなるんですけど、NATO じゃないんですよね。
うん、ですね。
うん、契約結んで、うん、約束してないので、
はい、
NATO は別にウクライナと。だから、支援は、裏では不支援はしてますけど、
うん、
表だって戦争はしないと。これアメリカも何度も言ってますから。
うん、
だから今回ね、撃たれたら、撃たれっぱなしになるという可能性が高い。
だから、ね、その、ロシア側は、すごい強気でいるっていう、
うん、そうそうそう、撃つんじゃないかと、いうことなんですよ。で、これで、 で、ただロシアはね、だからといって絶対撃ってこないだろうと思ってるわけじゃなくてね、うん、なんかそういうことをやったら、何かやられる可能性も考えてるわけですよ。やっぱりどこウクライナ守るぞということで打ち返してきた時のことをロシアは考えてて、でその時には当然ながらその撃った NATO とアメリカに報復をするということになるんですよ。
はい、
で、ロシアはソ連が崩壊した直後にはその意図はなかったと言われてるんですよ。それはもうソ連が崩壊したんで、もうその核戦争なんて打ちできませんと、
うん、
まあ、いうことになったんですけど、プーチンが大統領になってしばらくしてからやっぱりもう一回やるぞということになって、核を再配備し始めてるんですよ。
へ、
ね、ソ連っていう国はもともとソ連の時代から本気で撃とうと思ってたんですよ、ずっと。で、日本にもちゃんと向いてるし、アメリカも当然だし、はい、ヨーロッパなんて当たり前ですけど、
うん、
ちゃんといつも撃てるように。で、戦争になった時の準備をずっとロシアは進めてきているんですよね。で、一旦それをこう、核武装の解除みたいなことに、まあ、なったんですけども、ソ連崩壊以後、で、プーチンでもう一回再配備をしていると。はい、で、今、アメリカの軍事専門家たちは、ロシアがどういうふうに撃ってくるかということも当然分析をしているんですよね。
はい、
で、だから、今回のバイデンが早急に、ウクライナで戦わないよって言ったんですよね。で、なんでかって言ったら、バイデンはいつもその、軍事専門家の話聞いてるので、ここはマジで慎重に行ってくださいと。こう、ワシントンとかニューヨークに打ち込まれたらシャレになりませんからと。じゃあ分かった。ということで、もう腰砕けな感じで、まあ言っていると。いうことで、まあ、プーチンは打つ気なんだと。いうことなんですよ。で、それで今回、撃てる配備の準備しとけよっていう命令を出してるんですよ、プーチンは。いつでも撃つぞーと。で、でも核をもう、ちらつかせてる状況に、まあ、今あるということなんですね。
率直に怖いですね、うん、核って聞くと。
うん、だから、普通に考えれば、日本に核が打ち込まれる確率って極めて低い。状況にはあると思うんですけど、今言った話を全部つなぎ合わせるとね、でもね、やっぱりね、一番怖いのは、だからプーチン政権がね、例えばクーデターが起こったりだとか、あるいはなんか崩壊とかになった時に、ボタンは持ってるので、
うん、
あとはもう本当になんかそのなんていうんですかね、常軌を逸した時、理性的に振る舞う限りにおいて核っていうのはかなり可能性は低いんですね。戦術核以外は。戦術核は理性的に振る舞っててあり得ます。
うんうん、
明確な軍事オプションの一個。だから。で、でも、それだと、世界側の反応がどうなるかわかんないから、プーチンは冷静だとしても全面核戦争をやる可能性もずっとオプションの一個に入れてる。だから大統領軍事オプションの一個であると。だから、普通にオプションだと思ってるってことですよ。う
ん
う
ん、
で、そうなると、まあ、理性的にやったら戦術核まであって、それ以後はないとしても、非理性的であった時にプーチンが撃つリスクというものも当然ゼロではないんですよ。過去においても、キューバ危機の時なんかのケネディの精神状況で結構やばかったんじゃないかとか、いうのとかね、レーガンだとか、なんかそういう方々も非常に危ない時もあったんじゃないかなんていうね、ことをね、告発する出版なんていうのがアメリカで出てたりとか今してるぐらいでね。だから、かなり白氷の上に人類の歴史は今展開されてる。核兵器なんてないよ、そんなものっていう、まさかっていうふうに思ってるけれども、うん、プーチンの侵略だってまさかだったわけですし。
本当にそうです。
で、香港のあんな、併合みたいなこともね、まさかと思ったことを、今もまさかがいっぱい、起こってきてるわけなので、核だけが例外だなんてこともね、言えない状況にあるんですよね。ってことでね、核普通にあるんだっていうことで、その辺でも核はもうすぐそばにあるんだっていうことをね、知ってもらいたいということでね、この曲を聴いてもらいましょう。本当に核の悪魔がその辺歩いてるっていうイメージで。AC/DC の Evil Walk。
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の 安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
ACDC でイービルウォークお届けしました。
これ1981年の ACDC の Four Doors Over to Rock っていうね、あのアルバムの曲なんですけど、これ、はい、さっきスタッフに聞きましたけど、これ前僕一回かけてるんですってね。
私も聞き覚えあるなって思いながら聞いてました。
もうこれ、ね、好きでね、なんかもうプーチンの顔を考えてたこのイーブルボークそのものやなあいつ思って。前は菅さんかなんかやったかもしれませんけど、まあなんか似てますよね、なんかね。
悪魔の。
そう、悪魔が歩いてると、そうそう、イーブルウォークビハインドユー、だからお前の後ろで悪魔が歩いてるぞってね。Evil sleeps beside you. 悪魔はお前の隣で寝てるんだ。ってね。まあそんな、Evil War っていうね、うん、そういう曲なんですけども、まさにそうですよね。
そうですね。
大事なのは、だからこう、悪魔いないみたいに生きてるじゃないですか、僕ら。
はい。
でもね、僕本当思いますけどね、超自然的なこと言わないとして、じゃないとしてですよ。僕本当ね、いろんなとこに悪魔おるなっていつも思うんですよ。精神状況としてっていうかね。なんかこう、比喩ですよ。
はい。
まあ、比喩っていうことにしといてください、それは。すぐ思うんですよ。だからね、本当ね、この感覚すごく大事なんですよ。Evil walk, evil walks behind you とか、evil sleeps beside you とか、evil talk around you とか、悪魔がそばにいるっていう感じをね、研ぎ澄ましておかないと、悪魔にやられちゃうんですよ。
騙されちゃうん、
ね、そうそうそう、本当そう。だからね、このイーブルって、この今の場合だったら、核ってイーブルそのものですよ。
うん、
だから、核の影というかね、威圧というかはね、もうずーっと日本列島に吹き込んできてるんですよ。ロシアと中国と北朝鮮がずーっとビューって来てて。
いっぱいね、撃たれてますね。
そうそうそう。もう北朝鮮なんて今ガンガンやってるじゃないですか。
うん、
それね、みんなぼーっとしてね、なんないわ、みたいな。そんな奴に悪魔がもう全部持ってきるんです。悪魔がそいつの家財道具全部持ってって、そいつはもう地獄に落としていくっていうのがね、まあ起こるので。だから日本もね、そういう、この感覚を持ってね、核っていうのは日本向いてるんだっていう。
ウクライナ、うん、まあ今ウクライナがね、うん、戦争ですけども、うん、日本を置き換えることだって。
いや、全然できるんですよ。
できるわけですもんね。
そうです、そうです。だから、中国の台湾だとかね、尖閣だとかっていうのも当然それあるわけですから。だから戦争を起こされた国ってね、全部核持ってない国なんですよ。
そうなんですね、うん、
核がある国でね、戦争を仕掛けられた国ってないんですよ。
ちゃんとじゃあそれが抑止力になってる、うん、そうそうそう、っていう。
も
う
当然北朝鮮ですら、あんなちっちゃい国でもあんだけみんなムカついてるじゃないですか、世界中北朝鮮に対して。でも手出しされないのはね、核があるからの、怖いんですよ、
うん、怖いです、
うん、今回ウクライナやられたのは NATO にも入っていないから、核の傘が完全にないからなんですよね。だからちゃんとね、日本も核の傘があるって言われてますけど、それが開くかどうかちゃんと吟味してね、あの 100% 開くように、あるいはシェアリングなんて議論が今安倍さんとか高市さんがねおっしゃってますけども、ああいう議論をね、ちゃんとイーブルウォークのことを精神的に感じれる人間をね、議論し始めてるわけですよ。それをね、ちゃんと日本でもやらないとね、本当に悪魔にやられてしまいます。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、 ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、今日はね、もう核の可能性っていうのが本当にあるんだということをちゃんと知っておいてもらいたいなと。うん、で、ソ連は、本当に日本に撃つということを考えてたし、で、その確率っていうのはこのウクライナ危機によって、今ものすごく高まってるんだと。
うん。
だから核なんてないなんてね、そんなすとんきょなことをね、思わないでください。もう歴史は、はい、歴史は一回しかなくてね、それで何が起こるか本当わかんないんですよ。うん、だからね、本当核が打ち込まれるという可能性も十分想定しておいてもらいたいと、うんうん、思います。
はい、自国のことをしっかりと考えるためにも、はい、表現者クライテリオンの最新号、テーマは公室論、俗悪なるものへの最後のアンチ、うん、こちらの特集を行っております。
これ
も
ね、公室がなくなるなんてことないだろうってみんななんとなく思ってるけどね、うん、そんなこと思ってると本当にね危なくなるんですよ。だからちゃんとねこういうのを読んで考えてもらいたいなと思うんですね。
はい、ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。